マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。はい、第35回の配信になります。今回はですね、パソコンのハードの話を、したいなと思っております。私パソコンってのはね、以前からですね、自分の使ってるパソコンで、ノートパソコン以外は全部自作なんです。秋葉原とかね、いろんなパーツ屋さんで、CPU だとかマザーボードだとかメモリだとか、ああいうの全部バラバラで買ってきて、家で組み上げて使うと、そういうことをやっております。まあ、そんなところで、実際お店行っていろいろ話聞いてきまして、ちょっとまだね、作ってないんですけどね、作ってないし、これから何を買おうかなと検討してる一番楽しい時期なんですけどね、お店に行っていろいろお話を聞いてきましたんで、その時のお話をしたいと思います。
ドットネットラボの勉強会、新宿でありまして、で新宿で1時半からだったんで、でもね、12時頃着いちゃったんですね。でマクドナルドでハンバーガー食べて、まだ時間ずいぶん余裕あるなってことで、西口のヨドバシカメラに行こうかなと思って行く手前にですね、ソフマップがあったんですよ。でソフマップの3階建てまでありまして、1階が Mac とか、2階が Windows 系のパソコンですね、ノートパソコンが中心にありまして、で3階がですね、パーツコーナーだったんです。でパソコンのパーツ屋さん最近あんまり行ってないなっていうことで、まあ、2階もちょいとノートパソコン見て、シンクパッドの中古とかにちょっと物色しつつもですね、3階のパーツ売り場に行ってきました。で今の私の今使ってるマシンがコア2クワッド Q6600、 Q ってアルファベットの Q の6600ですね。型式としては3年ぐらい前の古い CPU になってしまってるんですが、最近はですね、コア i7、 コア i5、 コア i3 と、このシリーズがインテルの CPU の中心となってます。でコア i7 の860と、それに対応しているマザーボードと、メモリが 2GB で、合計5万7千円のところセットで5万円ですなんていう、まあ、そのセットがありまして、5万円かってどうかなと思ってたら、お店の方がね、ソフマップの方が声かけてきまして、あまりね、ああいうお店ってお店の店員さんから声かけてくることって少ないんですけど、なんか珍しく声かけてきまして、自作お考えですかなんていう話になって、いやもう私パソコンは自作しかやってませんみたいな話をしてて、で今状況はどんな感じなんですかね、もう前の組んでもう3年ぐらい経ちますんで、まあ、そろそろモデルチェンジっていうかね、中身 Core i7 とかグレードアップしたいななんてお話をしてて、まあ、そこでソケットがですね、でマザーボードとか見て、今はソケットが LGA1156、 これ Core i5、 Core i7 の800番台、 Core i3 のシリーズですね、というのが出てるのと、 LGA1366 というタイプ、これはですね、 Core i7900 番台と Core i7 Extreme っていう高いやつですね、高いやつじゃあれだけど、まあ、ハイエンドのやつですね、それが載せられるタイプとかがありまして、でどういった用途にお使いですかっていう話を聞いてされまして、まあ、写真とか編集しますと、でフォトショップとかお使いですかって、いやフォトショップほどじゃないんですがってことで、まあ、実際は今私写真ロー画像とかちょっと編集したりするんですが、それキャノンのデジタルフォトプロフェッショナル、あれを使っております。で実際ロー画像から JPEG に現像するときですね、ちょっと時間かかるんですね。まあそういったことがあるんで、マシンパワーちょっとそこそこ欲しいなと、あとでっかい画面にですね、でっかい写真表示させるんで、それをやっぱり滑らかにっていうかスムーズに表示させたいなということで、マシンパワーはもうちょっとあった方がいいかなということを思ってまして、まあ、そういう話をしてました。まあ、そういう話しますとね、まあ、そういう用途でしたら、まあ、Core i5 でもいいんでしょうけど、 Core i7 の800番台で用意するのもいいですし、もしくは、将来的なねことを考えると、 Core i7 の900番台で LGA1366 のソケットのをベースに組まれるのもいいんじゃないかなという、そういう話をねしていただきました。で LGA1156 っていう Core i7 の800番台、 Core i5-3 の方はですね、メモリを2枚ずつ入れる形になるんですが、こちら LGA1366 になると、これは DDR3 のメモリを3枚ずつセットということになって、 て、まあ、ちょっとね投資金額とかいろいろ考えた方がいいですよと。Core i7 のハイエンドの方になると消費電力もそれなりに食うものもありますんで、電源はですね 650W ぐらいにしといた方がいいんじゃないですかなんて、ね、話をしてもらいました。で今電源は私ずいぶん前ですね、あれ Core 2 Duo のマシン組んだ時に買ってきた電源で 375W だったかな。まあ、電源もねこれ経年劣化とかありますんで、まあ、そろそろ買い替えとこうかななんて思っているところなんですけど、なんかね先々その今クワッドコアの4コアですけどね、これね6コアってやつも出てきますんで、どうせこう買い替えんならねどっかでハイエンドのものにしたいなとか、実際パワーはねいつも必要なわけじゃないんですよ。ただここ一番で早いっていうのはね、やっぱりパソコンを持ってる人間としてはね、ぜひそういう性能欲しいところで、チップセットはインテルの X58、 ソケットは LGA1366 で、Core i7 の930あたりでどうですかねなんて話をね、ちょっとしてきました。ギガバイトのね結構いいやつ買いますと、まあ、レイドの機能とかも標準で入ってますしいいかなと。で大体5万円ぐらいの部品で買って、で今のコア2クワッド Q6600 とか、マザーボードこれ ASUS の P5B デラックスっていうのを使ってるんですけど、これをですね中古で引き取ってもらったらどうですかって言ったら、コア2クワッドが1万1000円ぐらいで、マザーボードは4000円ぐらいですかねと。それはもう付属品全部揃ってる状態でっていうことで、まあまあ揃ってるんで、それ考えるとまあ4万円が下手したら3万円台でマシンの入れ替えができるかなと。で他の部品もちょっと中古で売っちゃうとかね、オークションで売るとかいう手を考えると、まあ、おそらく3万円しないでかなりちょっと上のグレードに上げられるかなと思って、まあ、そんなことをねお店でちょっといろいろ考えてました。前ねペンティアム4からコア2デュオで、その後コア2クワッドに CPU だけ変えて、そろそろ3年ぐらい経つし、お店の人にね、ソフトマップの方に、で実際のとこね、これ体感速度でどんぐらいですかねって、Windows 7の 16GB 使ってて、まあ今まで私がお話してて、私あれやってます、これやってますと、でメモリはドンと乗っけてて、いろいろやりたいんですけどっていう話してて、私 Q6600 って話してたんですけど、お店からこの Q がね、数字の Q だと思ってたんですよ。だからコア2デュオとかコア2クワッドの最近のハイエンドのものを私が使ってたと思ったらしくて、まあ、若干のスピードアップは望めますって話をしてて、いやじゃあその中古で売る場合なんて話をしてた子ね、いや9の6600ですって、あ9はアルファベットの9ですよって言ったら、そのタイプですかと、それでしたら下手したら倍ぐらいのスペックが出せますと、まあ、これ本当に倍ぐらいかどうかっていうのは私これからいろいろ調べて、お話はしたいと思うんですが、これはねアップグレードの価値ありますよと、かなりね高速化望めますよって、なんかそう言われちゃうとね、ああそうか、多分アップグレードしてみたら初め早いと思ってそのうち慣れちゃうんでしょうけど、例えばその古い今まで使ってたマシンをいざ使ってみると、うわこんな遅いのかというような感覚になるのかななんて思っています。まあそんな感じでね、ちょっといろいろね欲しいもあるんですけどね、このそろそろマシンのアップグレードもしてみたいななんて、考えてはいます。そんなこと言うとね、前私ワンボタンの声にもコメントが書いちゃったんですけど、いや Windows 7の方が楽しくてそっちには手が回りませんっていうことで、iPad も Mac もこれは買ってる場合じゃねえなと、そんな感じがしてます。でね、一応この話、ポッドキャストね Windows のを中心としたお話っていうことなんですが、ちょっとこの辺のねハードの話もですね、できればしたいなと。Windows が動く OS のプラットフォームとしてのハードですからね、ハードを新しくしたら OS とかそれに動くアプリケーションがどんぐらい快適になりましたかなって話もできればいいかなと思っております。まあ、そんな感じでちょっとマシンのグレードアップの話もね今後するかもしれませんので、そこでもねまたご意見いただければ。あとこういうのって例えば2年か3年に1回しかねアップグレードしなくなっちゃってるんですね。私昔はねしょっちゅう中身入れ替えてました、 Pentium 2とか4の3とかの時代はね。でもねちょっとねたまにこう見直すとですね、だいぶ中身変わってて、もう話が全然ついてってないんですよ。でアップグレードするために勉強し直して、でみんなの前で喋ると周りのみんなもついてってなかったんで、 最近そうなんだなって感心されることもあるんですけど、まあ、そのいい機会なんでちょっとね自作 PC についてもちょっと話題に触れたいなと思っております。
あの冒頭でね私部品を買い集めて作るんだという話しまして、で今回もまあそうしようかなと思っていました。ただですね、昔はですね、まあ、昔って十何年前、パソコンっていうのはこの自作するのは、私あのパソコンの自作自体が、CPU が80286の時代からやってるんですね。PC DOS とかね、DOSV とかね、あれをやってた頃で、Windows も 3.1 が出る前の話、その頃からね、やってまして。秋葉原でねインテルの、386SX25MB のマシンのマザーボードとこうセットになったのを買ってきて Windows 3.1 がすごく快適になったって、メモリも8メガも載せてるんだぜと、そういう話をね、してたのがね、ちょっと懐かしいなと思っております。でその時ってやっぱりパーツ国内だと高かったんですね。ですが極端な話すると台湾に買い出しに行った方が安いんじゃないかとかね、あの台湾にもうお仕事でよく行く、いわゆるちょっとパソコン関係の仕事されてる方がいまして、知り合いで、で行った時にビデオカード ET4000 をなんとか買ってきてもらえませんかなとかね、そんな話をね、してたこともあります。ただあのだいぶ今状況変わりまして、逆にですね今パーツを買い集めるというよりショップブランドのマシンを買った方が安上がりになってます。安上がりになるか、もしくはちょっとパーツと買い集めるとトントンかなっていう話をね、してたんですけどね、まあ、それで今こう自作するって話とかね、中身だけ入れ替えるって話もしたけど、ちょっとコスト的な話とあといろんな組み立ての手間とかですね考えると、まあ、ショップブランドのマシン1台買ってしまうのも手かなと、そうは思っています。でそういうわけで、ね、この前の秋葉原にあるツートップというお店、ここでですね、インテルコア i7-980X って 1個10万円する CPU があるんですけど、それを使った贅沢なマシンが、いくらだったかね、25万円、もう最高のスペックで組んで25万円なんですね、それもあっていいなと見てました。あとはまあ、今回お話しした内容のスペックでいくと、まあ、10万円から12万円ぐらいの間で出せば、まあ、そこそこいいマシンが、買えてしまうという状況です。どうしようかなと。で1台マシン買っちゃったらね、中身の部品こう売ったりしてたんですけどね、いろいろ最近こう実験をするんで、なんかまたパソコンの台数増やすのもあれだけど、パソコンはちょっと台数もちょっとあった方がいいかなとかね、そんなことも思っておりますんで、まあ、ちょっとねそこらいろいろ考えていきたいなと思っています。またねあのパソコン前はあの部品で買ってきて組み立てるのも楽しかったんですけど、最近だってね結局そのマザーボードを入れたりとか CPU ソケットにつけたりとかいう作業が全部ほとんど同じような作業になっちゃったんですね。だからあの組み立てる楽しみっていうのはもう大体もういいかなという感じになって、それよりももう手間かけずに組んできたマシンで OS だけ後からインストールしていろいろ組んでいくのもいいかなということで、いろんな今ショップブランドのマシンとかね当たっているところです。まあ、そんなことを言いつつも、ね、あのシンクパッドをこの前見積もり取ったらいくらだっけな、結構いいスペックで組んでも14万円とかね、まあ、今14万出せるかっていうとね、まあ、出せないんですけども、昔だったらね30万近くしてたのがね14万ぐらいで買えちゃうっていうのはちょっとびっくりだなということで、まあ、安くなった反面、今はお小遣い制になって、財政的にも厳しいんで、ちょっと厳しいんですけど、まあ、そこら辺ねなんかまたいろいろ見てですね、お話もしていけたらなと思っております。はい、そういうことで今回は自作のパソコンのパーツの話をちょっとさせていただきました。ですねちょっとこのポッドキャスト番組なんですが、まあ、週1回、まあ、土曜の夜か日曜の夜に編集して配信ということをやっておりますが、5月か6月今月か来月ですねちょっとまたある資格試験受ける ことになってしまいまして、ちょっとですね1週間2週ちょっと番組お休みさせてもらう可能性がありますので、そこはすいませんがご了承ください。あとねもう一つだけちょっとお話とですね、以前からの Windows 系のポッドキャスト、マイクロソフト系のお話をするポッドキャストが、あんまりないと、いやあんまりないっていう言い方はですね、私が探しきれてないだけで、だと思っておりまして、実際ね私探してる分にはね、今は定期的に今でも更新してる番組としてはね、ないんですね。まあね、何度も言ってるようにアップル系の話はたくさんあるんですけど、別にアップル系が悪いっつってるわけじゃないですけど、一応言ってきますけどね、私自身もね Windows 系とか今回 のパソコンの自作の話とかね、いろいろ聞きたいなと、聞きたいんだけどないから喋ってるよという感じなんですけど、そこでですねちょっと先日ですね、偶然といって大変失礼なんですが、ポッドキャスト番組一つ見つけました。こちらですね VSAG ビジュアルスタジオユーザーズグループというグループありまして、まあ、ビジュアルスタジオのねいろいろ活用とか、やられてるところだと思うんですが、でそこのなんかこのイベントがあったみたいで、あこういうの行きたかったななんて思って、そちらのね VSAG の、ウェブページ見てたら VSAG キャストっていうのがあるんですよ。でこれを見るとこれ福井さんっていう方がやられてるんですかね、 VSAG の運営されてる福井さんっていう方がDJ 福井の突撃 VSAG キャストということで、この福井さんがインタビュアーとしていろんな方とのお話を聞くと番組ありまして、今んとこですね2回配信されてます。最近のやつはね3月ですかね、去年10月と3月とかで今第1回第2回ということで、マイクロソフトのエヴァンジェリストだとかその実際社員の方とかですね、その方たちのインタビューが入っております。まあ、これ聞いてですね結構その今後のビジュアルスタジオの話だとか、またそのマイクロソフトの社員の方の趣味の話とかですね、そういったことを聞けて、まあ、これは今後も楽しみだなと、聞かせていただこうかなと思います。よろしかったらですねこれ番組 のブログのページからリンク貼らせていただきますので、聞いてみてはいかがでしょうか。私もねこんな感じでインタビューっていうかね、こういうのやってみたいなという気はします。はい、そういうことでですね、またお話、何かネタを集めて、お話したいと思います。またよろしくお願いします。